じちゃん、
上ちゃんの
アクセシビリティポッドキャスト、
イエーイ。いやー、3回目始まりましたよ。
3回目ですね。
イエス。
はい、じゃあ今日も頑張っていきたいと思います。
はい、
いや、上ちゃん、秋ですね。
秋ですね。
涼しくなりまして。
秋といえば僕の場合はやっぱり読書の秋かな。
なるほど。
辻ちゃんは？
はい、僕はですね、やはり食欲の秋ですかね。
さすが食いしん坊。
食と言いますと、
うん、
上ちゃん、なんで、辻ちゃん上ちゃんのポッドキャストというタイトルは、
うん、
上ちゃんの方だけ、カタカナで上って書いてあるか。
うん。
実は、
そうだね。
はい。上ちゃんを、うん、こう漢字で書くと、うん、スクリーンリーダーが食ちゃんって呼んじゃうんですよね。
はいはいはいはい。
なので上ちゃんのところだけあえてこうカタカナで書かせていただいたんですけど。
なるほど。食欲の食と上ちゃんの食。
はい。
無茶ぶりですね。
ちょっと無理がありましたね。
なるほど。
はい。では今日もアクセシビリティポッドキャスト、ヘッドラインをお伝えしてまいりたいと思います。
意外とあっさりまとめるね。まあいいや、行きましょう。
アクセシビリティヘッドライン。
さて、今日もいくつか項目をご紹介していきたいと思います。
はい、
まず最初の項目、日経パソコン企業サイトランキング2007を公開。この話題についてお話していきたいと思います。
はい。
先日のアクセシビリティポッドキャストでもこの話題少し、触れたんですが、
そうですね。
企業サイトのランキング2007が発表されました。
はい。
上ちゃん、このランキングもうご覧になりましたか？
はい、見ました。これはなんかね、去年までは企業サイトユーザビリティランキングだったんですけど、なんか今年から、企業サイトランキングっていう、まあ、なんか全般的に評価をしますみたいな。
なるほど。はい。
そんな感じ、ちょっと形を変えて、公開されましたけどもね。
はい。
はい。
そうですね。なんか今回の特徴として、500社を対象に調査した内容、うん、全部のサイト名が公表されてますね。
うん。
さすがに500社全部名前を見てくることはできなかったんですけど、
うん、
なんか特徴とかってありますかね？
そうですね。まあ、一応大きく5つぐらいのカテゴリーに評価項目が分かれていて、
はい、
でその中に1つにアクセシビリティっていうのが一応あるんですよね。
はい、
で20点っていう、点数が割り振られていて、まあ、20点満点でアクセシビリティについては評価がされてると、
はい、
いうわけなんですが、まあ、どうですかね。まあ、ちょっと正直ね、まあ、じゃあ20点満点のサイトどんな感じなんだろうっていうことも、まあ、いくつか見てみたんですが、
はい、
例えばね、説明が必要な画像に代替テキストを設定してるかっていう評価項目があるんですが、
はい、
代替テキストの付け方が良くないものも見受けられましたし、
はい、
見出しタグを使ってるか、まあ、確かに使ってるんですけど、H1 がないとかね。
はい、
それから、自社のマーケティング用語や分かりにくいキャッチコピーなどをリンク名に使っていないかっていう項目なんかもあるんですけど、
うん、
これもね、いや、それをリンクのラベルにせざるを得ない時ってあるはずなので、
例えばオペレーティングシステムの、
うん、
こう、まあ、Windows Vista ってありますよね、
うん、
そういう名称って、
うん、
そのままリンクにしないとダメですよね、うん、
まあその辺ね、どこまで OK にしてどこからがダメにしてるか、ちょっとそこまで
細かく
わからないんだけど、
グレーですね、
うん、ちょっと
ね、
この項目自体ちょっと無理があるんじゃないかなっていうのは個人的には思うんですよね。
なるほど、
うん、
私はこうなんか最近の傾向として、アクセシビリティ対応っていうのと、以前はこうスキップリンク、ページ内にこう本文へジャンプとか、うん、そういうリンクをつけるのがこうアクセシビリティ対応っていうようなこうイメージが、うん、まあ、あったかと思うんですけど、うん、最近の傾向として、文字の拡大ボタンをページ内に設けることがアクセシビリティみたいな、ね、はいはい、こうアクセシビリティのいわばシンボル的な考え方をしてる、うん、サイトとか、まあ、評価者もそうなんですけど、
うん、
まあ、増えてきちゃったのかなっていう気はして、こうちょっと見たんですけど、うん、
あれもね、多分これとまた違うランキングで、
はい、
なんかそういう文字を大きく小さくっていう、ボタンがあるかどうかっていうのを評価項目にしてるランキング調査みたいなのがあるみたいで、
はい、
どうもね、その点数が欲しくてみんなつけ始めたみたいな 感じがするんだよね。だからなんかちょっとこう本末転倒というかね、
うん、
まあ、あれなんかは本当はユーザーエージェント、まあ、ブラウザーがね、
そうですよね、
拡大するボタンを、
うん、
機能はあるんだけど、
うん、
それをちょっと目に見えるボタンかなんかにしてくれればね、
あ、そっかそっかそっか、
そうそう、わざわざサイトがそれぞれ用意する必要ないし、
はい、
結構ねトップページの上のすごく大事な、
うん、
こうポジションを占めてるんで、
うん、
ちょっとねあのスペースをあの文字の大きさを変えるボタンで使っちゃうのはどうなのかなっていうのは思いますけどね。
なるほど、
うん、
まあ、スクリーンリーダーを使ってるとこう、まあ、拡大縮小ボタンっていうのは、まあ、どうしてもこう読まれちゃうわけで、
うん、
その度にどうしたもんだろうっていうか、こう、うん、なんかこうこれも読み飛ばせればいいのになみたいなことを感じますけどね、うん、
このね企業サイトランキング、あのアクセシビリティだけのところのスコア見てるとね、すごいよくできてるサイトの点数が6点とか4点でね、
あ
ーうんっていうのがまあ20点とか18点とかになってるねちょっとね、まあ、これをね鵜呑みにするとちょっと危険かなっていう気が正直しますね。
なるほど、
うん、だから頑張ってるサイト担当者の人とか、制作会社の人とか、結構これ下手するとなんかクレーム沙汰になっちゃってるんじゃないかなっていう気もしますしね。
そうですね、
うん、まあ、前回言ったようにあのランキングを見た経営者層の人たちがこう鶴の一声かけてくれてね、
うん、
またこうアクセシビリティ考えるきっかけになってくれるんだったらまだいいんですけど、
そうですね、
なんか悪い方向に取られちゃうとあまりよろしくないのかなと。
そうですね、う
ん、ちょっと正直、懸念するところが多いランキングだったなと。
なるほど、
はい、
はい、ということで、企業サイトランキングについてのトピックでした。では次の話題に参りたいと思います。 IBM からアクセシビリティインターネットブラウザーフォーマルチメディアが発表されました。はい、この新しい、これは音声ブラウザーですね。
はい、
はい、
これね、ちょっとダウンロードしてみたんですけど、まあ、最初のダウンロードページが英語なのがちょっとね、
もしかしたらそうですね、
ちょっとハードルが高いかなって感じもしたんですが、
はい、
でプラスダウンロードした後に起動するとなんかね、サクソンをインストールしてくださいと、
はいはいはい、
いうなんかね、なかなか使い始めるまでにちょっとこう手間がかかるのがちょっと、日本のユーザーにとっては最初とっつきにくいかなってっていう印象がちょっとね、
そうですね、
僕はありました。
そうそう、あの英語のページでアカウントも作成しないといけないんですよね。
ね、
はい。
これ実際使ってみた感じはどうですか、辻ちゃん。
そうですね。うん、マルチメディアコンテンツの再生に特化したブラウザーということで、
うん、
確かにあのブックマークに入ってる YouTube のサイトを試してみたんですけど、
うん、
使いやすいですね。使いやすいんですけど、ロード中にこう今次のページをロードしてますよっていう時に変な木魚みたいな音がするんですね。なんか一休さんのような。で、まあこれがちょっとですね、まあ私はこう昼間仕事してるので夜中に家でこう使うことが多いわけなんですけど、そういう時にはちょっと気持ち悪いな
という。怖いよね、ちょっとね。
怖い、怖いですね。
音を選べるといいんだけどね。
そうですね。うん、まあホームページリーダーも選べるので、
うん、
もうちょっとこう改良されれば選べるようになるのかなと思いつつ、うん、ただなんといってもですね、
うん、
あのコンテンツ、動画コンテンツを再生中に、
うん、
動画コンテンツのボリューム調整ができるっていうところはすごいんですよ。
あ、
どうしてもスクリーンリーダーの音声っていうのは動画コンテンツの音量に負けちゃって、
うん、
操作ができなくなっちゃうことがあるので、
うんうんうん
う
ん、
そういった意味では使いやすいかなと思っております。
あとね、見出しジャンプ機能とかってのはどう？
そうですね、
うん、
見出しジャンプ機能はジョーズの見出しジャンプにすごい近いものが実装されてます。例えば、うんうんうん、1を押すと見出し1に飛んだり、
うん、
3を押すと見出し3に飛んだりといった感じで、
うんうん、
まあ、よりこう細かい見出しジャンプができるような機能が実装されてますね。
でこうホームページリーダーよりもこうちょっと強化されてるような、
はい、
そんな感じなのかな。
そうですね、
うん、これもね、IBM さんどうもこうオープンソース化みたいなことも考えてるってこと、
はい、
前ちらっとおっしゃってたことがあったので、
はい、
まあ、そういう意味でもね、ちょっと今後の、動向にこう注目していきたいなという、
はい、そうですね、
ブラウザーの一つですね、
はい
はい、
さて次の項目参りたいと思います。新刊書籍ウェブアクセシビリティが近日発売。
はい、これはですね、毎日コミュニケーションズさんから、新しくアクセシビリティの本が出ます。
はい、
ウェブアクセシビリティ 標準準拠でアクセシブルなサイトを構築管理するための考え方と実践というサブタイトルがついてるんですが、
はい、
これはですね、世界の専門家11人の人がそれぞれの得意分野について書いた英語の書籍がありまして、
はい、
それをですね、日本のアクセシビリティの専門家たちやっぱり10人ぐらいで、プロジェクトチームを作って翻訳をしたという、
はい、なるほど、
まあアクセシビリティ解説書の決定版と言ってもいいような、本が、書店に並びます。
はい、なんか上ちゃんも翻訳に携わってこられたんですよね。
はい、翻訳とですね、あと監修をやらせていただきまして、
はい、
あと三重リンクスさんのアクセシビリティエンジニアの中村さんも、
はいはいはい、
翻訳担当として、まあ、プロジェクトに関わっていると、
はい、
参加していました。
そう、アクセシビリティポッドキャストを一生懸命テキストに起こしてくれてる。
そうです。
はい、
で、この本はですね、HTML とか CSS だけじゃなくて、JavaScript とか PDF とか Flash とかですね、そういったものもアクセシブルにするテクニックなんかも解説されてますので、
はい、
初心者の方から、まあ、上級者の方までですね、ぜひお手元に置いといてほしい一冊かなと、
なるほど、
いうふうに思います。
はい、
で、なんとこの本をですね、
なんと
毎日コミュニケーションズさんの編集担当角竹さんから、
はい、
もう名前出しちゃいます、
はい、
角竹さんからですね2冊このポッドキャストのリスナーの皆さんにプレゼントということで
いただきました。
ご提供いただきました。
はい、
さすが舞込さん、角竹さん、
すごいですね。ありがとうございます。
は
い、
で、これね、リスナーの方にプレゼントしたいんですが、応募方法は、
はい、はい、応募はですね、メールで受け付けたいと思います。
はい、
で、メールアドレスが、a11y@mitsue.co.jp で受け付けたいと思います。
はい、この a11y、
はい、
これどういう意味なの？
これはですね、アクセシビリティってすごい長い単語じゃないですか。
うん、
それで、まあ、短く表現するために作られた短縮形ですね。
ああ、はあ。
おや。
はい。OK。じゃあ、a11y@mitsue.co.jp
で。はい。で、締め切りは10月31日、必着でお願いいたします。
じゃあ熱いメッセージを寄せてくれた方に、
そうですね、
辻ちゃんから1冊、
はい、
上ちゃんから1冊
プレゼントさせていただきたいと思います。いというわけで、アクセシビリティポッドキャスト、今回はヘッドラインをお届けいたしました。いかがでしたか、上ちゃん、3回目の収録。
もうね、収録自体は慣れてきたんで、結構ね、話題盛りだくさんで、
はい、
中身の濃いヘッドラインをたくさんお届けしましたけども、
はい、
次回は
支援技術についてのお話、今度はホームページリーダー、
うん、
ちょっと今日話題にも出ましたね、
はい、
ホームページリーダーの便利な使い方についてお伝えしていきたいと思います、
はい、
アクセシビリティポッドキャスト、今回も、三重リンクスのスタジオからお送りいたしました。それでは
アディオスアミーゴス。